メッセージ5、石、救い主としてのキリストは、神の建造のための生ける石を生み出す。ローマ数字1、使徒第4章10節から12節で、私たちが見るのは、キリストが住みの石として、ユダヤ人指導者たち、家を建てる者たちによって蔑まれ、十字架につけられたが、神によって死人の中から復活させられ、神の建造の隅の石となり、神の救いがただ彼の中にだけあるということです。使徒行伝4章10節、あなた方一同も、イスラエルのすべての民も知っていただきたい。あなた方が十字架につけ、神が死人の中から復活させたナザレ人イエス・キリストの御名の中で、この名の中で、この人があなた方の前に健やかになって立っているのです。11節、この方はあなた方、家を建てる者たちに捨てられ、隅の頭になった石です。12節、この方の他に救いはありません。私たちが救われるべき名は、この名のほか、天下の誰にも与えられていないからです。ローマ数字に、詩編第118編は、キリストが神の建造のための隅の石であることについて語っています。A、家を建てる者たちの捨てた石が隅の頭石になった。詩編118編22節、詩編118編23節、これはエホバからのことであって、私たちの目には不思議である。24節、これはエホバが設けられた日である。私たちは喜び踊り、それを喜び楽しもう。丸1、主イエスはマタイ第21章42節でこの節を引用し、彼が神の建造のための石であることを示していました。丸2、キリストは隅の石であり、新約時代に教会を建造するためです。丸3、マタイ第21章42節の主の言葉から、主が神に尊ばれた、尊い石であることをペテロは知るようになりました。B、主イエスは復活の日に、神によって隅の石とされました。丸1、キリストは過去の永遠において神に選ばれ、神の霊的な建造のために隅の石となりました。第一ペテロ一章二十節、その方は世のもといの置かれる前からあらかじめ知られていましたが、時代の終わりにあなた方のために表されました。丸二、家を建てる者としてのユダヤ人指導者たちは、彼を極みまで拒絶し、彼を十字架につけるまでになりました。丸三、神はキリストの復活において、二度目にキリストを隅の石として選び、それによって彼が過去の永遠においてキリストを最初に選んだことを確証しました。丸四、神はキリストを復活させた後、彼を天に引き上げました。スモール A、天のシオンへのキリストの昇天は、神が彼を選んで隅の石としたことのさらに進んだ確証です。イザヤ28章16節、それゆえ主エホバはこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みられた石、固く据えられた石杖としてのたっとい隅の石である。信じる者は慌てることがない。スモール B、キリストの復活と昇天がいずれも証明し、確証しているのは、彼が神によって選ばれて、神の建造のための隅の頭石とされた方であるということです。C、キリストはすべてを含む石として、神の永遠の住まいを建造するための神の行動の中心です。マタイ21章42節、 イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書で読んだことがないのか。家を建てる者たちの捨てた石、これが隅の頭石になった。これは主がなされたことであって、私たちの目には驚くべきことである。エペソ2章19節。そこであなた方はもはや他国人でも、寄留者でもなく、生徒たちと同じ国籍の者、神の家族の者であり、20節。そして人たちと預言者たちの土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその隅の石です。1. キリストであるすべて、彼が行ったすべて、彼が行いつつあるすべては、彼が隅の石であるという事実によります。2. 彼は隅の石であることによって、私たちのために死ぬことができました。それは私たちが彼と共に十字架につけられ、彼と共に生かされ、彼と共に復活させられ、彼と共に天上で座らせられることができるためであり、また彼が私たちを救い、私たちを作り変えて宝石とし、私たちを共に建造して神の住まい、宇宙における神の唯一の宮とすることができるためです。ローマ数字3、ペテロは使徒第4章10節から12節でキリストが石救い主であると告げ知らせました。使徒行伝4章11節、この方はあなた方家を建てる者たちに捨てられ隅の頭になった石です。12節、この方の他に救いはありません。私たちが救われるべき名はこの名のほか天下の誰にも与えられていないからです。 A、 ペテロが詩篇第118編を引用したことが示すのは、彼がキリストを罪人の救いのための救い主として述べ伝えただけでなく、また神の建造のための石としても述べ伝えたということです。 ① そのようなキリストが罪人に対する唯一の救いです。2. 天の下での唯一の皆、ユダヤ人指導者たちによって蔑まれ、拒絶されたが、神によって尊ばれた彼の皆の中で、罪人は必ず救われて、罪から離れるだけでなく、また神の建造に預かります。フィリピ2章9節、それゆえに、神もまた彼を高く引き上げ、そしてあらゆる名に勝る名を彼に与えられました。10節、それは天にあるもの、地上にあるもの、地下にあるものがイエスの御名の中ですべて膝をかがめるためであり。また1章21節、彼女は男の子を見ます。あなたは彼の名をイエスと呼びなさい。彼は自分の民を彼らの罪から救うからです。B、キリストは聖なる方、義なる方、命の創始者、しもべであるだけでなく、神の建造のための石でもあります。1、この石は私たちが救われることができる唯一の方です。2、キリストは石救い主です。彼は石救い主として、堅固で強く信頼できます。3、私たちはイエスの御名の中でのみ救われることができ、イエスは石です。これは私たちが石救い主を持っていることを意味します。C、神がキリストの中で来て肉体となり、石となったのは神の宇宙的な住まいを建造するためです。1、はじめにキリストは普通の石であり、ユダヤ人指導者たちは彼を殺すことによって彼を拒絶しました。2、神は彼を尊んで死人の中から復活させ、建物の壁を結びつける隅の石、卓越した石としました。 3. キリストは神の住まいの隅の石として、ユダヤ人信者の壁と異邦人信者の壁を結びつけます。
ローマ数字4、石、救い主としてのキリストは、神の建造、神の霊の家のために生ける石を生み出しつつあります。第一ペテロ2章6節、なぜなら聖書にこう書かれているからです。見よ、私はシオンに選ばれたたっとい隅の石を据える。彼に信頼する者は決して恥ずかしめられることがない。7節、こういうわけで、信じるあなた方には、たっといものですが、信じない者には、家を建てる者たちの捨てた石、これが隅の頭になったとあり。8節、また、つまずきの石、妨げの岩とあります。彼らが御言葉につまずくのは、従わないからであって、またそうなるように定められていたのです。A、信者としての私たちに対して、復活したキリストは増殖させる石、また建造する石です。1、まず私たちは彼の増殖となりました。今や彼は私たちを共に建造して、神の住まいとならせつつあります。2、キリストは神のエコノミーにおける石救い主として、神の建造のための建造する方であり、また材料でもあります。マタイ16章18節、そこで私もあなたに言う、あなたはペテロである。私はこの岩の上に私の生涯を立てる。ハデス、黄泉の門も、それに勝つことはない。 B、 ペテロはヨハネ第1章42節とマタイ16章18節における主の語りかけを通して、キリストと信者たちの両方が神の建造のための生ける石であるという啓示を受け、そして最終的に神の目標が生ける石を持って霊の家を建造することであることを認識しました。ヨハネ1章42節、そして彼をイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見て言われた。あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパ、訳せばペテロを意味すると呼ぶことにする。第一ペテロ2章4節、人には捨てられたが、神には選ばれたたっとい生ける石である主に来て。五節、あなた方自身も生ける石として、霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系となって、イエス・キリストを通して、神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。1、第一ペテロ2章4節は、キリストが生ける石であることについて語っています。スモール A、生ける石は、命を所有しているだけでなく、命において成長します。この生ける石は、神の建造のためのキリストです。B、私たちの命として、キリストは種です。神の建造のために彼は石です。C、私たちは彼を命の種として受けた後、成長して彼を私たちの中に生きている石として経験する必要があります。第一ペテロ1章23節、あなた方が再生されたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、生きていて存続する神の言葉によるのです。2章2節、生まれたばかりの赤子のように、悪巧みのない言葉の父を切に慕い求めなさい。それによってあなた方が成長して救いへと至るためです。 D、彼はこのようにして私たちを彼の神聖な性質をもって作り変えられる生ける石とします。それは私たちが他の人たちと共に土台と隅の石の両方である彼の上で霊の家に建造されるためです。丸二、私たちは信者としてキリストの中でキリストを通して生ける石となり霊の家に建造されます。スモール a、 私たちが生ける石であるのは再生と作り替えを通してです。ヨハネ3章6節、肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。第二コリント3章18節、しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。 B、 私たちは土くれから創造されましたが、再生の時に命の種を受けました。その種は私たちの中で成長することによって私たちを作り変え生ける石とします。丸3、私たちが建造されつつある霊の家は神の建造です。エペソ2章21節、その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき、22節、その方の中であなた方もまた共に建造されて、霊の中にある神の住まいへと至るのです。スモール a、 最終的にこの建造は石の都である新エルサレムにおいて究極的に完成します。スモール b、 私たちは宝石となりつつあり、この宝石は新エルサレムの中へと建造されます。スモール c、 私たちが日ごとに神の建造のための生ける石であるキリストと接触し作り変えられるとき、この過程が起こります。ローマ12章2節、またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。
経験1、キリストを住みの石として経験する。主イエスは彼の復活の日に神によって住みの石とされました。キリストは過去の永遠において神に選ばれ、神の霊的な建造のために住みの石となりました。次に、家を建てる者としてのユダヤ人指導者たちは彼を極みまで拒絶し、彼を十字架につけるまでになりました。神はキリストの復活において二度目にキリストを住みの石として選び、それによって彼が過去の永遠においてキリストを最初に選んだことを確証しました。神はキリストを復活させた後、彼を天に引き上げました。天のシオンへのキリストの昇天は、神が彼を選んで住みの石としたことのさらに進んだ確証です。キリストの復活と昇天がいずれも証明し確証しているのは、彼が神によって選ばれて神の建造のための住みの頭石とされた方であるということです。中高生大学生編、エペソ2章20節、そして使徒たちと預言者たちの土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその住みの石です。21節、その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき、22節、その方の中であなた方もまた共に建造されて霊の中にある神の住まいへと至るのです。フットノート、住みの石。 ここではキリストは土台としてではなく、隅の石として述べられています。なぜならここでの主な関心は土台ではなく、隅の石であるからです。それは二つの壁を結びつけます。一つの壁はユダヤ人信者であり、もう一つの壁は異邦人信者です。ユダヤ人建築者たちがキリストを捨てたとき、彼らは隅の石としての彼を捨てたのです。彼は異邦人をユダヤ人と結びつけて神の家を建造される方です。隅の石としてのキリストは、ユダヤ人と異邦人、すなわち異なった人々を建造のために結びつけます。あなたは紹介生活の中で気の合った人とだけ交わっていてはいけません。これは建造ではありません。隅の石としてのキリストは、あなたを異なった人と結びつけ、建造へと至らせるのです。祈り。おう主イエスよ、あなたは建造のための隅の石です。この石は私と個性や機能の異なる人とを結びつけます。私が天然の命を否み、キリストを命とし、他の異なった人と共に建造されますように。アーメン。
経験に、私たちを救いうる唯一の御名、イエスの御名。使徒行伝第4章12節は言います。この方の他に救いはありません。私たちが救われるべき名は、この名の他、天下の誰にも与えられていないからです。この説はしばしば、福音の述べ伝えに用いられます。しかし、あなたはかつて、それが11節との関連で用いられているのを聞いたことがあるでしょうか。使徒行伝第4章11節は言います。この方は、あなた方、家を建てる者たちに捨てられ、罪の頭になった石です。これらの説は、11節の石が救い主であることを示します。家を建てる者たちに捨てられた石は、罪の頭になった石となられました。救いは他のどの名にもありません。私たちはイエスの御名の中でのみ救われることができ、イエスは石です。これは私たちが石、救い主を持っていることを意味します。四福音書には、マタイによる福音書に、王救い主、マルコによる福音書に、奴隷救い主、ルカによる福音書に、人救い主、ヨハネによる福音書に、神救い主があります。今や使徒行伝には、石救い主があります。私たちの救い主は、王、奴隷、人、神であるだけでなく、彼はまた神の建造のための石でもあります。新人編、マタイ1章21節。彼女は男の子を産みます。あなたは彼の名をイエスと呼びなさい。彼は自分の民を彼らの罪から救うからです。フットノート、イエス、エホバ救い主、あるいはエホバの救いを意味します。ですからイエスは単に人であるだけでなくエホバです。また単にエホバであるだけでなく、私たちの救いとなられるエホバです。ですから彼は私たちの救い主です。ローマ10章9節、すなわちあなたが自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神は彼を死人の中から復活させたと信じるなら、あなたは救われます。10節、なぜなら人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるからです。11節、聖書はすべて彼に信頼する者は恥ずかしめられることがないと言っています。12節、ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ種がすべてのものの種であって、彼を呼び求めるすべてのものに彼は豊かです。13節、なぜなら主の皆を呼び求める者はすべて救われるからです。フットノート、主の皆を呼び求める。私たちが救われる秘訣であるだけでなく、主の抱負を享受する秘訣でもあります。人類の第三代目のエノスに始まり、新約の信者たちに至るまで、神に選ばれ、贖われた人たちは、この秘訣によって、キリストの贖い、救い、彼の抱負すべてを享受しました。フットノート、救われる。ここの救われるとは、主の抱負の享受へもたらされることです。主はユダヤ人にもギリシャ人にも豊かです。主の皆を呼び求めるすべての人は、この豊富な主を享受します。その結果、彼らは彼で満たされ、彼を表現します。フィリピ2章9節、 それゆえに神もまた彼を高く引き上げ、そしてあらゆる名に勝る名を彼に与えられました。十節、それは天にあるもの、地上にあるもの、地下にあるものがイエスの御名の中ですべて膝をかがめるためであり。十一節、そしてあらゆる舌がイエス・キリストは主であると公に言い表して、父なる神の栄光となるためです。高校生の兄弟の証。仲違いしていたクラスメートと偶然電車で会ったとき、関係を改善したいと思い話しかけました。いつもは硬い性格の彼が話しているうちに柔らかくなり、互いに会話を楽しむことができました。その後、この祝福は主からであることに気づき、主の御名を呼び、主に感謝し、主に栄光を期すことができました。あらゆる祝福は主から来るので、祝福されたらすぐに主に感謝することを最近訓練しています。在職青年姉妹の証。大変忙しい職場で混乱してしまい、感情的になってしまいます。このような時に冷静な思いになるために、主の御名を何度も呼びました。そうすることによって、冷静な思いを持って優先順位をつけ、正しく上司に相談することができるようになりました。主の御名を賛美します。第二テモテ一章七節。というのは、神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。祈り。主イエスの御名を賛美します。この御名は私たちを救い得る唯一の御名です。また、この御名を呼ぶ者に、主は豊かに供給してくださいます。主の御名を呼べば、私の霊と心は豊かになります。おー、主イエスよ。毎朝あなたの御名を呼ぶことで、一日を開始し、一日中主の御名を呼び、主の抱負に預かることができますように。詩歌169番、主を賛美する。彼に満足する。一節、イエスは我が命、名が愛のゆえ、一日に千回、御名を叫ばん。イエス、最愛の主に比ぶるものなし、なれの笑顔を見て、我喜ばん。経験3、キリストを医師、救い主として経験する。私たちは皆、個人的に一人で神に仕えることはできないことを認識しなければなりません。私たちは他の人たちとの組み合わせの中で使えなければなりません。一つの石は決して家になることができません。それは建造物となるために他の石と共に建造されなければなりません。個人のクリスチャンが祭司の体系を構成することは不可能です。厳密に言ってこれが意味するのは、建造がなければ神に対する真の奉仕がないということです。私たちは共に建造されて初めて、正当な奉仕を神に捧げることができるのです。神に対する真の奉仕は建造の事柄です。奉仕は常に建造に続きます。幕屋がなければ使える祭司はありえませんでした。私たちはクリスチャンとして個人の人ですが、個人主義的なクリスチャンであることはできません。私たちは他の人たちから孤立して主に仕えることはできません。個々の祭司は他のすべての祭司と組み合わされなければなりません。正当な紹介生活から離れて、他の人たちと建造されることから離れて主に仕えようとするのは恐ろしいことです。私たちは祭司の体系として共に建造され、建造の中で、すなわち紹介の中で組み合わされた方法で神に仕えなければなりません。私たちが言葉の父を切に慕い求めるなら、この父は私たちの内側を流れる生ける水の水流のようになります。私たちがこの流れの中にとどまるとき、水流は私たちの天然の実質を運び去り、それを天敵で神聖な鉱物であるキリストに置き換えます。徐々に長期にわたって私たちは作り変えられます。在職青年大学院生編。主イエスはユダヤ人指導者によって拒絶され、十字架につけられました。しかし神はこのイエスを復活させ、建造のための隅の石としました。使徒行伝4章10節。あなた方一同もイスラエルのすべての民も知っていただきたい。あなた方が十字架につけ、 神が死人の中から復活させたナザレ人イエス・キリストの御名の中で、この名の中で、この人があなた方の前に健やかになって立っているのです。11節、この方はあなた方、家を建てる者たちに捨てられ、隅の頭になった石です。12節、この方のほか救いはありません。私たちが救われるべき名は、この名のほか天下の誰にも与えられていないからです。フットノート、隅の頭になった石。ペテロはキリストを罪人の救い主としてだけでなく、神の建造のための石として述べ伝えたことを示します。このようなキリストが罪人の唯一の救いです。彼の皆はユダヤ人指導者によって蔑まれ、退けられましたが、神によって尊ばれ、高く引き上げられました。天下にあって、この唯一の名によって罪人は必ず救われます。しかも罪から離れるだけでなく、神の建造にも預かるのです。主イエスは石救い主ですので、あなたを罪から救い、そしてあなたを建造にもたらします。建造とは、教会生活の中で、兄弟姉妹と共に成長することです。共に成長するために、互いに供給し、支え合う必要があります。神のエコノミーは、多くの霊的な個人を持つことではありません。神は建造された体を欲しておられます。建造されるために、おのおの自分自身の長所だけでなく、他の人たちの長所にも目を留めるべきです。あなたは他の死体を愛し、尊重し、彼らのために祈り、彼らにキリストを供給すべきです。また、彼らに自分のために祈ってもらい、彼らから供給を受けるべきです。建造された体は団体的に神を表現し、サタンを恐れさせます。兄弟の証、私には姉が二人いて、幼い時から母親だけでなく、二人の姉が自分の面倒をよく見てくれました。例えば私は大学生になって家を出てからも、自分で服を買いに行ったことがほとんどありません。姉たちが買って送ってくれていたからです。このようなことも影響して、私は衣食住に関する生活能力が極めて低く、自分では何もできませんでした。結婚した後、妻である姉妹によく、あなたは生活能力が低いと指摘されています。結婚後は金銭の管理を含め、これらのことについてほとんど完全に姉妹に依存しています。このような助けのもとで、私は仕事や紹介の奉仕に集中することができています。後で気づいたことですが、欠点のゆえに人に依存することは必ずしも悪いことではありません。これは私の欠点が作り変えられる必要がないという意味ではありません。体の中には様々な死体があり、様々な機能があります。自分の長所だけを見るのではなく、他人の長所を評価する必要があります。紹介の奉仕の中でも多くのことで他の兄弟姉妹に助けられています。このような助けがなければ正しく機能し、自分の分を果たすことができません。私たちは互いに主体であり、一つの体を形成していますので、互いに依存し合い、愛し合い、支え合うことを学ぶことは、建造のためにとても重要です。祈り、主イエスよ、あなたは石救い主です。あなたの皆を呼ぶとき、私は罪から救われるだけでなく、個人主義からも救われ、建造にもたらされます。兄弟姉妹と共に建造されるために、他の死体を尊重し、彼らを愛し、彼らにキリストを供給し、彼らからキリストを供給してもらいます。神が欲しているのは多くの個人ではなく、建造された団体の新しい人です。建造のために自分自身を捧げます。紹介生活の中で、キリストの体がますます建造されますように。アーメン。